東京 FM で毎週月曜から木曜まで午後1時から2時間生放送でお送りしています。山崎怜奈の誰かに話したかったこと、ここではラジオでは話しきれなかった話をオーディで限定公開ということで、いやね、レーティングはやることがとにかく多いですから、スペシャルウィークちょっともうバタバタバタと駆け抜けていったなという感じもありますけれども、喋りきれなかった話いっぱいあるんだよ。そうなんだよ。ちょっとそんなわけでですね、土曜日の夜名古屋の仕事から帰ってきて、その見に行って、でまた日曜日に朝名古屋行って、名古屋の生放送終わって戻ってきて、そのまま乃木坂46がやってる明治神宮球場のライブ見に行って、でまああの井上凪ちゃんがね今週火曜日に出演してくださるということだったので、まああのなるべくならあのスケジュール合わなくてちょっとゲストさんのライブ行けなかったり伺えなかったりすることも結構多いんですけれど、行ける限りはこちらからねこう来ていただいた限りはこちらからも伺えたらなと思っているので、見に行って、で昔お世話になってたスタッフさんもうこんなにいたっけっていうぐらい20人30人ぐらいの大人の方々にも挨拶し、自分も大人なんですけどね、あともう後輩しか今いないので後輩ちゃんたちにもまあ会ったりとか、次またライブあるんで見に来てくださいっていうことを言われたりとか、写真撮ったりとかしながら、でまあ人混みに揉まれながら帰り今に至ります。月曜日藤崎沙織さんお迎えしました。世界の終わりの沙織さんとしても知られていますけれども、私もともとあのスクールオブロックの世界史の講師、世界の終わり先生、セカオワロックス聞いていた生徒だったので、あとねオンエアでは言わなかったんですけど、学生時代本当にああもういいかなって思った時があったんですけどああもういいかなってなんかまあ自分の人生こんなもんかなって思って、こんぐらいかなって思ってた時期があったんですけど、そういう時にすごいセカオワ先生の音楽に救われたんですよね。ピエロとかプレイとか、あと銀河街の悪夢とかドロップアウトとか、なんかいろんな曲に救われたタイミングがいくつもあったので、私本当珍しい、あのどういう方がゲストに来てもそんな緊張しないし、あのそんなにこうね、あの割と冷静なんですよ。 もちろん楽しい気持ちはあるけれど至って冷静なんだけど、あの沙織さんの時だけ実は曲中にちょっと涙出るっていうのことがありました。めちゃめちゃ作家さんに珍しいねレナちゃんってすごい言われましたけど、いやなんかすごい心動いちゃって、であと沙織さんが書かれてるあのザクロちゃんはじめましてっていう本もですねすごく素敵で、今まだ読んでる途中なんですけれど、いやー、うん、自分の体の中に心臓が2つある状況が半年以上続くっていうのが、まあ、妊娠期間だと思いますけど、それがすごい自分にとって怖いなって思ってたんですけど、怖いし、もちろん怖いし未知のこともあるし、思いもよらない経験もするし、ホルモンに自分が振り回されることだってあるけれど、けど楽しいことだったりとか面白いことだったりとか、ユーモアを持って語れる、書けることもあるっていうのをあの本読んで思ったというか気づいたというか学んだので、いや、うん、なんか読めてよかったなと思いますし、なんか割と沙織さんの本だったりとか歌詞だったりとかに影響されてることってすごくたくさんあるんだなと改めて自分のこと振り返っても思いました。で、なぎちゃんをお迎えしました。火曜日ですね。かわいいね。どういう遺伝子を受け継いだらあのビジュアルになるんですか本当にね、顔ちっちゃいし目でっかいし骨格綺麗だし、なのに謙虚で声もいいし歌もうまいし髪のなびき方も綺麗だし、天は難物与えたら気が済むんですかって思いましたけど、なんかあのもちろん地元の友達とか昔から知ってる子とかっていう人に見せる顔と、まあ、スイッチが入って乃木坂46のメンバーとして、まあ、しかも現センターとしてグループ引っ張る存在でもありますから、そこに2年目か入ってだから1年ちょっとの段階でそこのポジションに立つっていうの相当プレッシャーがあると思うし、なかなか自分で喋りたいことを 頭の中でぐるぐるぐるって考えちゃってすぐにパッと出てこないっていう、その喋りラジオとかでのっていう悩みがあるっておっしゃってましたけどね、丁寧なのはいいことですからね、言葉を紡ぐのにね。だから何にも、もうそのままでいってほしいとも思ったし、そのままでいていいんだよっていうふうに私は聞かれてすぐに思ったの、そう思ったので言ったんですけど、そのままで いることも素晴らしいし、変化していくことも素敵だと思うし、なんかいろいろ試した上で、いろいろ失敗もしてみた上で、あ、自分で違うなっていう違和感も受け止めた上で、なぎちゃんどんどんなんか素敵になっていくんだろうなと思うと、お母さん嬉しいですお母さんじゃないけど、まあ OG としてはすごく嬉しい。 なかなか活動期間かぶってなかったんですけれど、あの、まあ、やっぱり私グループ卒業して1年以上経つのに、相変わらずこうグループの方がね番組に出てくださるのは嬉しいことですね。乃木坂 LLC の皆さん、これからもよろしくお願いします。そして玉川徹さんを迎えしました。水曜日、玉川さんどういう人なのかっていうのはあんまりよく分かってなかったなっていうふうにお話終わってから思いましたね。やっぱりこう、私はあんまりネットニュースとか見ないんですけど、それでもネットニュースのイメージはあるじゃないですか、玉川さんって。でもすごいいい人でしたね、話しやすかった。あとね、あの作家の田沢さんが言ってたんだけど、玉川さんスタイルすごいいいって、足すごい細いし長いって言ってそういう意外じゃないですか、すごい意外ですよね。あとなんだっけな、玉川さん北海道の道南、違う、道東が好きなんだ。道東が好きって話をすごく熱く語ってらっしゃって、あの道東をどういうルートで回ると面白いよっていう話とか、初心者にはこう回るのが楽だよみたいなことをずっと教えてくださったんですけど、オンエア中に、あそこの引き出し初めて見たって思いました。やっぱり人はね、あの多面的な生き物ですから。いや素敵でしたね、玉川さんも。なかなかこうコメンテーターのお仕事をしている玉川さんだけを見ていると気づけない玉川さんの魅力っていうのが、あの誰花ゲストパートに詰まってたんじゃないかなと思います。で福田萌さん今日お迎えしました。お迎えしましたというかリモートでしたけれど、なんでしょうね、あのしない、芯がすごくしっかりとしている、くっきりとしているんだけれど、なんかしなやかですよね。でも葛藤もあるっていうことをこの本の中で書かれていたと思いますけど、なんでしょうね、かっこいい、かっこいいっていうか、なんて言えばいいんだろうな、素敵ですよね。あとやっぱり自分で思ったことは言わないと気が済まないというか、言った方がいいと思ってるっていうのが、私はすごくかっこいいなってやっぱり思いましたね。なんか自分の意見を言ったりだとか、その人が言ってることに対して反論するとか、それは私は違うと思うっていうことって、日本にいるとすごく否定的な意味で捉えられたりするじゃないですか。気の強い女みたいな言葉あるけれど、なんか一歩海外出てみるとそういうことってそんなに別に疎まれることじゃないですからね。なんかやっぱその軸を持ててるってすごくいいことだと思います。素敵なことだと思いますし、娘さんの、私にとってママはひたすら憧れの人、将来こうなりたい人ですっていう風な言葉が素敵。もうそれを思ったのが 5,6 歳の頃からっていうのがね、いや素敵だなと思いました。家族のあり方って沙織さんの本読んでても思いましたけど、本当いろいろで、別にどの本を読んだって、どんな知識を得たって自分にぴったりしっくり当てはまるなんてことは全くないのでしょうけれど、でもちょっとだけヒントとかスパイスを得て自分も考えたいなと思いました。ということでありがとうございました。レーティング終わった、レーティングが終わりました。来週からもよろしくお願いします。来週も楽しみなゲストの方がたくさんいらっしゃいますけれども、皆さんぜひお聞きください。ザワニューもお待ちしていますザワニューの集まりがちょっとなかなかあのメッセージテーマの方にたくさんいただいてる手前ですね。ザワニューもいっぱい選べたらなと思っています。よろしくお願いします。ということで、ここまでのお相手は山崎れなでした。オーディ。